BJ の部屋です。お届けするのは BJ と、
デコと、
ミュールです。
この3人でお届けする BJ の部屋。ちょっと間が空いちゃいましたね、BJ の部屋。
ねえ。
まあまあ、そもそもですね、先週に出ていただく番組が、そう繰り出しごときでですね、はい、再三できるわけもなく、
はいはい、
今までやってきたメンバーが奇跡みたいなもんだと。
っていうか、この部屋、この部屋汚いからね。
汚いからね。選手もあまり寄りつかないみたいなところもあるかもしれません、若干。
はい。
まあそんなことでですね、BJ の部屋久々なんですが、まあまあね、こんな部屋に来てくれるはずもないと言ってる中ですね、また今日も豪華ゲストをお呼びしてですね、この部屋がオープンすることになりましたよ。
ねえ。ねえ、こんな選手、こんな汚い部屋に呼んでいいのかね。
いいのかね。気が引ける感はあるんだけど。いいのか、こんなことで、というふうに思いますが。そうですね、この選手、まあ、毎回毎回、BJ の部屋、オープニングで、この人を一言で表すならということで、
はいはい。
言ってますが、
はい、
この選手を一言で表すなら、ミュール師匠。
考えてなかった。
考えとけよ、お前。毎回だぞ、これは。あ、君、ネタの方に書いてなかったっけ？
あ、そうだ。
うん、書いてるよ。
うん。
はい。
日本のチャベルと呼びたい。
おー、なるほど。そうですね。日本のエリック・チャベルと呼びたいと。
呼ばせてください。
はい、呼ばせてくださいって感じなんだね。そうだね。ミュール賞も憧れの的の選手ですよね、今回も。
はい、やばい、心臓がドキドキ
して。そうですね。まあ、ちょっと事前にね、打ち合わせでお話しさせていただいた段階で、もう、ミュール師匠もデコさんもグズグズになっておりました。
はい。
はい。ということで。
ミュール師匠が今から泣き。
泣くかもしれません、ミュール師匠。はい、また。はい。ということで、デコさんは、
はい。僕、今日の
うん。
ご
めん。何
もう、でした。
はい。あ、
も
う、はい。
取りまーす。
この男収集つかなくなってまーす。ということで、デコさん、この選手を一言で表すなら。
あ、トラック。
うわ、まあ、ネタバレに近いな、それ。
だって、トラックを走るロード選手。
あ、まあ、そうだよね。ロード選手としても素晴らしい成績を残していますが、そのトラックもね、この三千たる戦歴がね、目を引くなという選手ですよね。トラック。まあ、これで、もう、おおよそ察しがついてると思いますね。私が、この選手を一言で表すならですね。
はいはい。
そうですね。昨年度から今年度の活躍までずっと見てたらですね。
はい。
ロード界の、自転車界の、衣笠幸男、と言っときましょうかね。鉄人という感じがものすごく合うんではないかなという思います。そのパワーは一体どこから出てくるんだろうかというようなこともね、今日お伺いしたいなと思います。ということで、お呼びしたいと思いますね。今日のゲストは、ブリヂストンアンカーの飯島誠選手です。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。飯島誠選手です。よろしくお願いします。見るっしょ。
はい。
はい。彼はですね、一応自転車競技を昔やってたので、飯島誠選手はやっぱ憧れの的のようなんです。
はいはい。
はい、本当ですか？
見るっしょ、本当かってよ。
飯島さん、
パール泉の、
来ますからね。
飯島誠さんの話が出てたんですけど、
うん、
パール泉のサイトに。
はい、うんうん。
うん。
はいはい。
今日それ夕方に、
早速、はい。
読ませていただいたんですけど、
はい。うん
感動しているんですよ。それ読んで。泣き上戸なので、名選手に会うとすぐ泣いちゃうっていう習性をこの人持ってるので、放送中は泣いて喋れないと思いますけど。はい。
いや、でも嬉しいですね。はい、読んでいただいて。
いえいえいえいえ、ということでね、わざわざちょっとお忙しい中、ワールドカップから帰国されたばかりということで。
そうです。あ、昨日帰国したんですけど。
あ、はいはいはい。ワールドカップ、ですね、他の番組でも、飯島選手が、ワールドカップで5位だったんですかね。
はい、今回はスクラッチっていう競技に出て5位だったんですけど。
はい、はい、はい。ということで5位ということで大活躍されてるということでね、まだ、時差ボケが治ってないんですよってちょっと打ち合わせ中言われてましたが。
そういう中で。ちょっとやっぱ時差ボケきついですね。はい。
あ、そうでしょうね。 ということで、はい、飯島誠選手にお話いろいろお伺いしようと思うんですが、まずはやっぱり、先ほど冒頭に言いましたように、その、飯島誠選手というと、やっぱりトラックの、スプリントという競技で、違うのはポイントレースですよね。
そうです、ポイントレース。
はい、はい、ポイントレースという競技で、ものすごく、その、成績を残されているということで、ロードレースはご存知だっていう、ロードレース自体は知ってるっていうリスナーさんはたくさんいると思うんですが、なかなかね、トラック競技っていうところはちょっと縁遠いかなとも思うんですが、この、ポイントレースっていうのは、どういうレースなんですか？
まあ、基本的には、なんで、まあ、ロードを、こう、ちょっとコンパクトにしたような感じで、
はいはいはい。
で、その途中途中に、ポイント周回っていうのがあるんですけど、
はいはいはいはい。
で、点数を1位から4位まで点数がもらえるんですけど、その点数をいっぱい集めた選手が、
勝つという、まあ、
はい。一番最初にゴールしても、点数がなかったらダメなんですよ。
ああ、なるほど。
だから、一番点数を途中、はい、取ってた選手が、優勝するっていう。
ああ、そうするとあれなんですか、やっぱロードレースよりもこう戦略性が高いっていう感じなんですかね。
そうですね、結構やっぱり本当に作戦やっぱ重要ですね。
ですか、やっぱ頭使いながら走らないとっていう感じが、
はい、頭使わないと大体、あとチームプレーがほとんどないんで、
そうですよね、まあ、
各国1人とか、はい、2人とかそのくらいしかいないんで、まあ大体本当に1人対1人の個々の戦いになっちゃうんで、
はいはい、
でそういう面では、まあそうですね、うまくだから相手を利用しつつ、自分のこう得意なパターンに持っていくという感じですかね。
ということなんですね。はい、で、今回、そのワールドカップで出られて、まあ、私たちもニュースとしてですね、飯島選手がっていうのをお届けして、はい、てっきりポイントレースだと思ってたんですが、今回はスクラッチっていう競技で。
そうなんですよね。はい、はい、実はポイントレースの世界選手権の枠っていうのがありまして、
はいはい、
で僕はもう去年の、はい、アジア選手権でその枠をもう自分で個人の枠をもらってたんで、
はいはいはいはい、
今回はもう一人の日本人選手、森選手っていう愛三工業選手なんですけど、
はいはいはい、
その選手がまだ権利を取ってなかったんで、
うん、
でその権利を取らせるために森くんがポイントレースを走って、僕が違うスクラッチっていうレースを走った。
レース走ってられた。あ、そういうことなんですね。
はい、やっぱり一人でも、はいはい、多く出れた方が。
なるほど、なるほど。
はい。
そのために、
いいということで、
はいはい。そのためにスクラッチっていう競技をやられたってこ
と。そうなんです、はい。
ポイントレースは私も知ってたんですが、スクラッチっていう競技が、また、はい、何っていう感じだったんですが、スクラッチっていうのは、
スクラッチってのは本当にもうロードレースと一緒ですね。よいどんでスタートして、
はいはい、
一番最初にゴールした人が
勝ちという
勝ちです。
あ、なるほど、はい、そう
で途中のその点数は、はい、点数がある周回、ポイント周回っていうのも全然なくて、
うんうん、
本当に最初にゴールした順位からどんどんこうついていくって感じで。
あ、なるほどね、そういった形なんですね。はい、
はい、スピードがやっぱ平均スピードが高いですね、ポイントレースとか。
そうか、やっぱりこれ中距離のレースですよね。
そうですね、中距離です ね、はい、
ということで、まあ、トラックも随分いろんな、ね、競技があるなというのを皆さんにちょっと知っていただくのにもいいチャンスかなと思いますし、
は
い、
ぜひぜひ、
はいはい、で飯島選手自身もこの世界あれですよね、ワールドカップが終わられて3月の末にあるですね、
はい、
世界選手権に出場されるということで、
はい、そうです、はいはい、スペインのマヨルカ島であるんですけど、
はい、マヨルカ島で開催される世界選手権に出場されるということで、世界選手権の方はポイントレース、はい、
そしてポイントレースはもう確定してるんで、あとスクラッチも多分、はい、出場予定だと思うんですけど、まあ正式には決まってないんで。はいはい、
なるほど。
そうですね。ちょっと何とも言えないんですけど、
はい、はい。今からそのあたりが正式に決定するんじゃないかなと思うんですが、はい、まあまあ、そのロードレースでね、華々しい結果を残しつつ、こういうトラックでも活躍されてるという選手で、で、
はい、
驚愕するのが、去年からずーっとスケジュールっていうか、戦績を見せて、手元の資料を見てるんですが、
はい。
お休みをずーっと取られてないと思うんですけど。
休みそうですね。ここもう2、3年は取ってないような感じですかね。
もう2、3年こんなペースでこなされてるんですか？
そうです。もう、やっぱトラック競技は冬の競技になってしまったんで。
はいはいはいはい、はい。
まあまあ、しょうがねっちゃしょうがないんですけど。
なるほど、なるほど。そうか、そうか。トラックやる以上も、ロードが終わったらすぐ次トラックだっていうことで。
そうです、そうです。はい。
はぁ、いや、すごいな、いつ休むんだと思いながらですね、見てたんですけど、以前、藤野監督にも出られた時に、はい、飯島さん大丈夫ですかって言ったら、いや、なんか大丈夫みたいだよって気軽に言われてましたいやいや、2、3年このペースでやられてるんですね。はい、まあ
そうです、もうずっとです、うん、アテネぐらいの時から、はいはいはい、アテネオリンピックぐらいの時からはもうこんな感じなんで、
はいはいはあ、もう全然こう抵抗感なく、
そうです、なんか、うん、はい、割といけちゃってますね、はい、
いや休みが欲しいなと思うような時はないですか
休みが欲しい時は、はい、いやでもそんなにはなんか、はい、どっかで休んでんじゃないですか。
ああ、なるほど。ああ、うまいこう気分転換はできてるっていうことなんでしょうね、きっと。
はい。多分そうですね、はい。
はあ、なるほどね。で、まあ去年のね、2006年のシーズン見てると、ほぼ毎月こうね、ロードレースでも好成績残されてっていうことなんですが。はい、このトラック競技とそれからやっぱりロードレースって切り替えが必要なんですか？その頭の中で切り替えたりとかっていう。
いやー基本的に僕はもうほとんど一緒、はい、まあ一緒っていうかそんなにこう区別はつけてない、
ない
区別はつけて、まあ、はい、
はいはいはいはい、
まあ自転車は全然違うんですけど、
はいはいはい、
まあ、基本的にはまあね同じペダル回す競技なんで、
うん、ああやっぱロードレースの延長だっていう感じ、
はい、はい、トラック用の自転車に慣れるだけって感じですね。
ああなるほどね。あそうなんですね。
非常にもう、ね、はい、慣れるだけっていう感じなんで、
なるほど、
そんなに、はい、うん、なんかはい、そこ抵抗はないですね。
ああなるほどですね。いやいや、どうなん、自転車が違うので、でまあそのまあ、はい、乗る距離も違うしっていうことで、はたから見てるとやっぱり切り替えとか大変なんだろうなと思ってたんですけど、
いやでも
はい、
ロードがやっぱ走れてるときはトラックも絶対走れるんで。
なるほどね。
はい、ロードが走れてないときはトラックもあんまり調子良くないんで。
調子良くないんですか。ああ、やっぱりそうするとイコールみたいなところがあるんですね。
はい、もう全然大丈夫です。はい、
ああ、なるほど。まあね、そういうことで、冬シーズンはトラックに切り替えられるということなんですが、飯島選手、そもそもその自転車に乗り始めて選手として、始めたっていうのは、このトラックが先なんですか、ロードが先なんですか。
最初はロードです、
はい、
まあでも結構同時進行ぐらいですか、
ね、同時進行なんですね、もう昔から
もうそんなに、はい、1年2年差ぐらいで、
うん、
中学校3年から始めたんですけど、
はいはいはいはい、
でも高校の時にはやっぱり高生の試合って結構トラックが、
うん、
その多かったんで、
はいはい、
でトラックはい、もうすぐ始めたんで。
ああ、必然的にそういう感じでトラック始めていったっていう感じなんですね。
はい。
割
とすんなり
パッと。はい。そもそもその中学校3年の時にロードレースを始められたきっかけっていうのは何なんですか？
はい、友達と一緒に、まあ、山中っていうところに。
はいはいはい。
まあ、ツーリングですよね。
はい。
おー。ツーリングに行って、
うん、
で友達がそのロードレーサーを持ってて、で僕はママチャリっていう普通の警戒車で行ったんですけど、
はいはいはいはい、
あしたら全然遅いじゃないですかママチャリの、
はいはいはい
はいはい、当然のごとく、
うん、
それで友達にちょっとお前貸せよっつって、
はいはいはいはい、
で乗ってみたらもうすんごいスピードが出るじゃないですか、
はいはいはい
はいはい、もうそれでも一気にハマっちゃって、
あーあそうなんですか、まあそれでなんかこれだみたいな感じがあって、
はい、なんかもう乗ったらもうすぐ速かったよ。
へえ、やっぱり
そこ俺にはこもったと思って。
ああなるほどね。あそれまではそしたらなんかスポーツやられてたとかっていうのはないんですか？
はい、うわ、水泳とサッカーを。
はあなるほど。スポーツ少年ではあったんですかね。
そうですね。なんだかで体は、はい、動かしてましたねずっと。
なるほどね。 え、なになに、デコさん。
あ、サッカー似合いそうだなと。
あ、そうね。似合いそうだよね。でも、なんか。
いや、でも全然。
うん、いや、どうぞどうぞ。はい。全然ダメでした。
はい。はい、全然ダメです、サッカーは。
いや、でもあれですね、なんだ、ロードレースやられてる方、昔サッカーやってたって方結構いいな、なんか。話、今まで聞いた中でね。うん、
多分、僕ら世代って結構キャプテン翼とか、
あ、そうですね。
時代なんで。
そうですね。飯島選手、1971年生まれですから、ちょうどその世代ですよね。
はい、もう、まあ、いわゆるおっさんですからね。
いや、私も、何何
もっとおっさん。
あ、もっとおっさんだよね、デコさんはね。俺はちょうど同世代なので、ものすごくほんとシンパシー感じてて、未だに現役で、こんだけトップとして走られてるってのはすごいなって思うんですけどね。
いやいやいや。
いや、でもなんかこう、節制され、はい、節制されたりしてるんですか？
いやー、そんなに、なんか結構よく聞かれるんですけど、
うんうんうんうん、
もうそんなには、どうですかね、気を使ってないと思うんですけど、お酒も飲みますし。
あ、そうなんですか。
お、そうですね。まあそんなにしょっちゅうガバは飲んでるわけじゃないですけど、
はいはいはいはい、
まあ普通っていうか、まあカンカン普通に、
うん、飲まれてる、
ね、ご飯の時飲んだり、
はいはい、はい、で食事もなんか特にこう制限をされてるっていうこともなく、
そう、そんなにキチキチじゃないですね。
はあ、まあまあ、ある程度気持ちやってるみたいな感じ。多少気ぃつけてるっていう感じですか？
基本的にやっぱ出されたものは全部空砲なんで。
ほうほうほうほうほう。
例えば旅館とかで天ぷらとか出てくるじゃないですか。
うんうん、はいはいはい、はいはい。
もうあんまり残さない方ですよ。
あ、ブラックいからやめとこうとかそういうことはないんですね。
はい、もうないですね。いただきまーすって感じです。
あ、でもやっぱそれもさ、素質とか才能なんだろうね。
でもいい感じですよね。出たもんが全部食べられるってすごく、なんか親近感もしますね。僕もそうなんで。
そうなんだよね。なんか、それをやりすぎちゃって体がブクブクブクブク太っちゃうんだよね。その辺が普通のおっさんと違うところだと思うんですが。はい、いや、でもね、そういう感じで、そしたらそれで中学校3年ぐらいからロードに乗り始めてということで、ということなんですが、
はい、
その時には将来やっぱこれで食っていきたいなみたいな感じってあったんですか、飯島選手の中に。
そうです、もうすぐちょうど当時なんですかね、 NHK かなんかで、
はい、
ツールドフランスをよくやってたんで。
あ、やっぱそうなんだ。やっぱそのツールドフランス見て、
はい、見て、あ、はい、いつか出たいなっていうのが、まあ、始まりです。始まりっていうか、本当に多分みんな周りもそうだったんですよね。
そうですね。本当にこの世代の人たちってやっぱ NHK のあの放送の影響って大きいみたいですね。
はい、大体競輪で、僕学校はそうだ、学校はその自転車部がある学校だったんで、
はいはい、
大体競輪選手のに行くか、
はい、
まあロードだったら、はい、結構だからロードはかなり少数派なんですよ。
あ、そうなんだ。やっぱり
大多数がやっぱりもうみんな競輪選手目指してたんで、
はい、はいはいはいはい。その中で、でもやっぱりその NHK の放送を見て、はい、あ、ここに行きたいなっていう気持ちが。
あ、これだなと思って。
あ、そうかそうか。
はい。
あ、そうか。そうするとやっぱりその競輪の選手が多いっていうことは、やっぱりそこでトラックも盛んだったっていうことなんですね。
そうですね。もう本当にトラックの試合の方が全然。
多かった。
多かったですね。
あ、なるほど。まあそこでトラック
やる。あとは。
はい。あとは。
まあ、ちょうどね、バブルが始まるぐらいの頃だったんで、
はいはい、
結構草レースが多かったんですよね。
あ、まあ、
市民レースが。
なるほど。
なんかそこら中で市民レースが結構関東のあたりでも毎週のようにやってたんで、
はいはい、
で、だから高校の試合とは別に、そういう試合にも出てたんですよ。
それ出られてたんですね。それでね、以前、橋川選手が、に出演していただいたときに、
はいはいはい。
橋川さんが出てたレースに、高校2年生の飯島誠がメイン集団にいたんだみたいな、
はい、そうです。もうずっと全然ケンちゃんのがね強くて、
はいはいはいはい、
いつも歯が立たないで、本当に20回やって1回勝てるかどうかぐらいな感じだったんですよ。
あ、そうか、橋川選手と同年代ですもんね。そうか、同級生になるんですか。
そうですね、同級生ですね。はい。
はあ、なるほどね。
全然もう歯が立たなくて、
はいはい、
なんでこんな強いんだと思ってた、そう思ってたんですよね。
あ、そうなんだ。あ、そしたらこの時からもうずっと顔見知りというかお互いに意識しながらっていうことなんですね。
そうです、もう、はい。でも全然やっぱその当時はもう差が向こうのが全然強かったんで、
はいはいはい、
なんか僕はまだ同じ土俵にいなかったっていう感じですかね。
あ、くそ、こいついつか抜いてやろうみたいな感じはなかったですか、当時。
なんかそうですね、もうあまりにも強すぎたんで、
うん、あ、そうなんですね。
ちょっとなんか、はい、そんなでもう、もうすぐ確かくんヨーロッパに行っちゃったんで、
はいはいはい、はいはいはい、そうか。それで、日本で一緒に走ることになるのは随分後っていうか、ライバルとしてやるっていうのは随分後のことになるんですね。
そうですね、はい。90年後半ぐらいからですかね。
はいはいはい。いや、でもこの時にメイン集団で高校2年生でメイン集団引いてたっていうのは、
はい。
あれですよね。で、この大会のチャンピオンクラスで藤野監督がいらっしゃったと。
そうです。
いうことなんですね。あ、そうすると、はい。どうぞどうぞ。
時から、そうですね。橋川と藤野さんと、
はい。
あと誰ですかね、今残ってんのは。ぐらいですかね。が、やっぱり、その草レースとか市民レースでは強かったんで、
はいはい。
いつも勝てねえんですよ。大体3位とか僕が5位とか、
あ、なるほど、6
位とか。
はいはいはい。
微妙な、誰も覚えてくれないような順位だったんですよ。
あ、なるほどね。
はい、
ああ、そうなんだ。まあ、その後にね、その時にはまさか藤野さんが監督になってそのチームで走ってるっていうのは思いもしないですよね。
思っても見なかったですね。はい、まあ、自転車好きだったんで、
はいはい、
なんとかこう、自転車続けたいなっていう思いはあったんですけど、
うんうんうん、
まだそこまでは全然考えてなくて、
うん、
なかなかやっぱ実業団に入るってことはその当時すごい、難しいことだったんで。ああ、
そうでしょうね。
はい。
で、
はい、次のステップとして、はい、やっぱりもう代役しかなかったんですよね。
はいはいはい。ああ、なるほどなるほど。それで大学に進学されてっていうことなんですね。
そうです。はい。それで大学に。
うんうんうん。で、大学でも自転車部だったん
です。自転車部ですね。はい。
はいはいはい。
で、そうですそうです。
はい。
はい。
あ、どうぞどうぞ。
スポーツ推薦で入ったんで。
はい、なるほど、なるほど。
もう、自然的に自転車部ですね。
ああ、そうか、そうか。
はい。
で、それで自転車部に入られてということなんですが、実業団、ね、に入るきっかけになったのは、
は、
はい。
大学4年の時に、
はい。
初めてナショナルチームに選ばれたんですよ。
はい、はい、はい、はい。
で、中国に遠征しに行ったんですけど、
はい。
その時にたまたま青野啓太さんっていう、
はい、
昔っていうか全日本2回勝った選手なんですけど、
はいはいはい、
その選手とたまたま同じ、遠征になりまして、
はいはい、
で飛行機が隣だったんですよね、席が。
ほうほうほうほうほうほう。
で、いっぱいこう話すうちに、
はい、
わぁ、このおっさん強えなぁと思って。
なるほど。そりゃ強いっすよね。なるほどね。
はい。
うんうんうん。
で、まあ、その時はその時で遠征で、はい、あ、この人すごいなぁって。
はいはいはい。
で、ちょうど自分の家が八王子で、
はい。
清野さんの家が湘南だった、茅ヶ崎だったんですよ。
はいはいはい。
おぉ。じゃあもう、降りて、朝早く起きて練習。
はい。
してくださいっつって。
はいはいはいはいはい。
で、家からこちら、茅ヶ崎まで50キロですかね、片道。
はい。はい、
で、片道50キロ踏んでって、うん、で、みんなと、その清野さんたちのグループと一緒に練習して、じゃあ150キロぐらい走って、
はいはい。
で、またじゃあ、お先に失礼しますっつって、そこからまた50キロ。
50キロすごいな、一人だけ250キロぐらい毎日走ってるって感じじゃないですか。
そうです
、はい。なるほど。
夏休みの、だから、後半は大体そんなような感じで。
はい、へぇー。で、それが縁でっていうことなんですか？
そうそう、それがきっかけで、
うん、
ラバネロっていうチームに。
なるほど。
入ったんですよ。
ああ。それが、プロ選手としてというか、それのスタートだっていうことですよね。
そうです、実業団のスタートですね、
うん、スタートだということなんですね、はい、ああなるほどね、そうやって見るとやっぱりあれですね、そういうなんというかな、トッププロになる人たちっていうのはやっぱりなんかそういういい出会いがあるんですね、
なんかすごい巡り合わせでしたね、
はいはい、あやっぱそうなんだね、で、ずーっと長い間そのね、ラバネロさんにいらっしゃったんですが、
はい、
昨年ですかね、
はい、そうです、
ブリヂストンアンカーさんの方に移籍されたということで、
はい、
どうですか、そのまあ、今年で、その2年目ということになるんですが、
そうです、去年のやっぱ最初はねまだねみんな初めて同士で、はいはい、なんかちょっとよそよそしいような感じだったんですけど、はい、やっぱり本当に1年経ったらみんなすごい成長して、うん、今はすごい多分今年は結構強いと思うんですけどね、
お、いやなんか期待できそうですね、
はい、もうみんなしっかり冬トレーニング多分できてると思うんで、
はいはいはい、
で顔つきもやっぱりこう去年の写真を見ると、うん、全然まあ自分が老けたぐらいでみんなすごいなんかこうい
いえ
凛々しくなってるんですよね、
そうですね、若手の選手がね、昨年からかなり多くね、はい、になってますから、そういう意味では一年一年こう成長していくんですよね、やっぱり、
もう成長ね逆にしてもらわないと困るんで、
はい、そうかそうか、あ逆に言うとあのね、飯島選手の立場的にはこうチームの中でその若手を指導するというところも担っているのではないかと思うんですが、
はい、あの会社の方はそういうのも、ね、はい、すごくあれ期待してるというか、
はい、
そうなってもらいたいというか、あの、はいはい、きちんと、はい、みんなに教えてもらいたいと思ってるんですよね、
ああなるほど、あのどうなんですか、あの結構スパルタで教えるんですか飯島選手、
はい、厳しいですよ俺は、
お厳しいんだ怖そう
あそうあのやっぱ練習、はい、そうですね、練習とかやっぱレースは厳しいんじゃないですかね多分、
ああそうなんだ、
はい、厳しいというかおっかないというか、
はいはいはいはい、
はい、怖いと思ってるんじゃないですかね。
あ逆に言うとそう、飯島選手自体がそういう風に育てられてきたっていうか、そういう感じなんですか？
そうですね。多分そうですね。はい。
周りにおっかない先輩がいたとか、昔から。
おっかない先輩は、まあ、清野さん怖いですからね。
あ、怖いんですか？
今でも怖いですよ。
あ、そうなんですか。
はい、今でもやっぱり、はい、清野さんは清野さんですからね。
なるほどね。あ、そうなんだ。はい、で、やっぱり、はいはい、
まあ、監督のね、藤野さんも、
はいはい、
もう練習に関してやっぱ妥協しない人だったんで、
ああ、そうなんですね。
そういうのやっぱり近くで見てたんで、
はい、はい、
はい。もちろん本当に長距離っていうのは、
うん、
練習あっての競技だと自分は思ってるんで、
はい、はい、はい。
やっぱりそこでは手抜かないというか、
やっぱ
練習でできないのは、うんうん、はい、できない、試合でもレースでもできないと思ってるんで、
うんうんうんうん、ああなるほどね、やっぱその姿勢がこのね長年ね選手トップを張り続けるということの源のような気はしますけどね、
どうですか
でもこう振り返ってみると、うわ長いことやってんなって思うことないですか？
いやー長いですよね、人生半分以上自転車ですからね。
そうですよね、
はい、
であれじゃないですか、なんか長いことやってんなーとは思わないです？
いや思いますよ、なんで俺こんなずっと自転車ばっか乗っててそんな楽しいかなと思うんですけど、楽しいから多分乗ってるんでしょうね。
ああなるほどね、自転車、はい、やっぱ自転車なしの生活ってちょっと考えにくいって感じです、やっぱり
今はここ、やっぱそうですね、ここ何年かっていうか本当に最近は特にやっぱりもう自転車乗りたいですね、
あ
乗れる時間があったら
逆に乗りたい欲求が高まってる、
乗りたい欲求高いですね、あともうなんかやっぱ年が取っていくじゃないですか、どんどん、
はいはいはいはいはい、
自分でやっぱいけると思うんですけど、
うんうん、
やっぱりそう、もう輝ける時間っていうのは、うん、多分そう長くはないじゃないですか、もう。
ああ、はいはいはい。
極端な話、50歳までね、うんうん、トップ選手でいろってのは絶対無理な話じゃないですか。
無理ですよね、特にまあ、持久系の競技ですからね。
そうなるとこうやっぱりあと何日か何日っていうか、うん、まあ何千日、うん、まあ千日とか、うん、まあ1500日ぐらいじゃないですか、うん、そう考えるとやっぱり本当になんか、はい、練習頑張れるのもあとそのくらいかなと思っちゃうと、
うん、
ダメなんですよね。練習したくなっちゃうんですよね。
なるほどね。より一層 ストイックっていうか練習にこう真摯に取り組みでいこうっていう感じになっていくんだ、
はい、で例えば今日は休みだと思って休みの日があるとするじゃないですか。
はいはいはいはい。
でめちゃめちゃ天気が良かったりすると、はい、ダメなんですよ俺。
あ、乗りてえなって思っちゃうんですね。
はい。
へえ。あ、そしたらやっぱり根っからの自転車小僧の部分がやっぱり残ってるんですね。
そうですね。もうやっぱ、やっぱ外にいたいですね、ずっと。
ああ、だからやっぱり職業として自転車乗ってるっていうよりも、もうなんか晴れてて天気良さそうだったら自然にうわ、乗っちゃいてって思っちゃうってことなんですね。
はい、そうそうですね。
ああ、やっぱそれは転職だね、デコさん。
そうだね。
羨ましいね。
うん。
あの、おいらなんか自転車好きだけどさ、晴れてて天気良くても、うん、あ、はい、ちょっと今日は休もうって思っちゃうもんね。この差はでかいな。
うん、やっぱり清野啓太選手ってすごい伝説、もう伝説の選手ですよね。
伝説じゃないですか、いろんな、いろんな、はい、意味で、は
い、いろんな意味で、
ね、その選手と出会えたこともやっぱりすごいし、そのやっぱり飯島選手の今まで その経歴をずらずらずらっと見てただけでも、うん、やっぱすごい人生っていうか、いい人生を送ってらっしゃいますね。
ですよね。
しみじみとして申し訳ないんですけど。
いや、結構自分では、なんかこう、なんか、はい、一直線じゃなくて、こう、のらりくらりしてるような感じはするんですけどね。
いや、全然のらりくらりじゃないですよ。
ねえ。のらりくらりでこんなに成績残されたらたまったもんじゃないっていう感じ、
ね、そうですよ。僕なんか、じゃあどこ歩いてんだっていう話になりますよ。
もうなんかみんなこうすごく真面目で自転車ばっかこうやってるっていうイメージがあるみたいなんですけど、うんうんうん、結構なんかやっぱ若い時とかはまあなんていうか横道にそれたりも結構してるんですよね。まあこれがうまくこうリカバリーができてるから目立たないだけで、
はいはい
はい、割と、うん、はい、なんか、はい、それそうになったりはしてるんですけど、結局こうやっぱ好きなんでこう、
はいはい、
最終的には戻って
きちゃうっていう感じ
で、はい、なんかわかんないような感じなんですけど。
あ、なるほどね。
結構、はい。はい。結構ぐるぐるってしてますよ。
そうか、そうか。いや、本当にあのね、初めてお話しさせていただいてるんですけど、やっぱりあれですよね、はい、写真に載ってるイメージと随分違うっていうか、本当に飯島誠選手ってストイックなイメージって強いんですよ。
はい、うん。全然それはもう、本当に間違ってるんですよね。みんなにすごい、だからレース会場とかでも、うんうんうんうん、声言われるんですけど。
いや、そうなんですよ。飯島誠って名前がものすごく、その、ネームバリューが高くて、さらにブリヂストンに入られたので、
はい、
もう上昇チームにある読売ジャイアンツにいる原辰徳みたいな状態になってるわけですよ。
ああ。
そうなると、うわ、話しかけづらって思っちゃうんですよね、きっと。ファン心理としては。
ま、
特にですね。
確かに、僕、レース会場では、うん、はい。
レース会場では、はい、
どうぞ。
はい。
どうぞ。
いや、どうぞ。
はい。はい、いいよ、デコさん。
ね、特に僕なんかショップやってるんで、
うんうん、
はい、ニューサイクルっていうブリヂストンの雑誌があるんですね。はいはい、そこに必ず、去年分の僕、今持ってきたんですけど、飯島誠選手の写真売ってるんですよ。はい、もうね、すんごい硬いことばっかり書いてるんですよ、ずっと。
本当ですか？
ですよ。見たことないですか？
いや、あれ、そんな硬いこと書いてありましたっけ？
ええ、だって、もう、6月11日に秋田大潟村のソーラスポーツラインで開催された2006年全日本選手権タイムトライアル、飯島誠選手が3連覇を目指して頑張りました。惜しくも 8秒差の2位となりましたって言って、飯島選手の顔がドーンと出てるんですよ。
あー、やっぱそういうの、そういうの見るとやっぱりストイックな感じしちゃうもんね。
うん、で、あ、2位になったんだと思って、あ、なんて声かけていいんだろうとか、みたいな感じになっちゃうじゃないですか。
いや、そうなんですよ。だから、本当に印象が違うなと思って、まあ、お話しする前に、はい、銀鱗の風に出られてたじゃないですか。
はいはいはい。
あれで、あ、飯島選手ってこんな感じなんだと思ってですね。
うん。
もう全然、多分、はい、はい、みんなのイメージは間違ってます。
あ、間違ってるんですね。はい。はい。
間違ってます、はい。
はい。この番組を機会にですね、なんかこう、イメージチェンジが図れれば一番いいんですが、
はい。
はい、何も、レースがない期間で、はい、もう酒いっぱい飲めってありますから。
あ、そうなんですか。
その分では僕と話し合うと思います。
は
い、
あ、そうね。
僕がお付き合いできると思います。
はい、酒飲みなのでね、あなたは。はい。いや、でもまあね、本当に随分イメージが違うなと思うんですが、レース前なんかはやっぱりピリピリされる方ですか？
あんまり自分ではピリピリしてないと思うんですけど、
うんうん、
やっぱり、まあほとんど後輩じゃないですか。はいはいはい、先輩なんてもう、はいはい、ね、数えるぐらいしかいないんです
けど、はいはいはい、
そういう人たちから言わせると、はい、特にこうレース前よりか、はい、レースでこう、なんですか、負けたことより、こう、不甲斐ない、はい、なんかこう納得いい走りの時が一番なんか怒ってるらしいんですよ。
ああ、なるほど。結果よりも内容。
はい、内容ですね。やっぱ例えば優勝してもだから勝ち方が、うん、なんかこう自分の理想としてる勝ち方じゃなかったと例えばするじゃないですか。
はいはいはいはい。
そうするとなんか機嫌悪いらしいんですよ。
ああ、そうなんだ。
大体こう、レースまで車で行って、車で帰ってくるじゃないですか。
はいはいはいはい。
はいはいはい、
その車の中がなんかかなり重いらしい。
ああ、どういうより。それ、それ若手はきついだろうな。
うわ、もう俺が喋れないじゃないですか。
はいはいはい。
だからすっげえみんな喋れないんですよね。
でしょうね。うーわ、飯島さん黙ってるよ、みんなのこと思ってると思いますよ、きっと。笛きつーとか思ってると思いますよ、みんな。いや、でもね、そういう怖い先輩がいてこそ、あれなんですよ。はい、やっぱり、何？それを目指すわけですから。
そうですよね。
やっぱ同い年のね、同い年ぐらいのこのね、同年代のはい、飯島さんなので、やっぱりなんかこう、若い奴らには怖くいてほしいなっていう気持ちも、私は若干あるなと。
結構いろんなことやっちゃうんですよね。
はい。やっちゃうんだ。
いろんなことこう、いいこと言った後になんかやらかしちゃうんですよ。
なるほど。わかりますわかります、それ。後輩にはお前なって言っといて、自分がポカしてるっていう感じ。
そうです。例えば朝ごはんの時間に結構みんなだらだらこう遅れてくるから、
はいはい、
お前らご飯決まった時間があるんだから、まあ、しっかり来いって言ったら、うんうん、次の日に酒飲みすぎて、うん、朝起きれなくて、俺だけ。
遅刻するって。ああ、わかります、わかります。よくありますよ。ね、会社でも、お前、気がたるんでるんだから、風邪ひいてるんだよ、つって次の日に自分がインフルエンザになってるとか。
そんな感じね。
そうそうそう。わかります
よ。もう多分やらかしちゃうんだよ。
そうかそうか。いや、まあ、そういう一面もあるんですが、そういった感じのね、飯島誠選手なんですが、特にね、昨シーズン、ちょっと振り返っていただきたいと思うんですが、
はい、
2006年のシーズンなんで、飯島選手の中でこれのスカッと勝てたなっていうのはどれが印象的でした？はい、
7月にあった、
はい、
イーストジャーブという、
はいはいはい、
インドネシアで、
はい、ありましたね、
例なんですけど、
はい、
でそこは第1ステージ、
はい、
約50キロぐらい独走で勝ったんですけど、
はいはい、
それなんか、はい、自分で頑張ったなと思って。
ああ、なるほど。これ独走で、
はい、
逃げ切り、
逃げ切りですね。はい、
あれですか、飯島選手のこの理想とする勝ち方っていうのはやっぱりそういう勝ち方？
そう、やっぱ自力で、うん、まあ、ゴール勝負にしても、はいはい、まあ、逃げにしても、まあ、はい、基本的にこう、なんていうか、自分の力で、
はいはいはい、
行きたい派ですね。
ああ、なるほど。最後は自力で勝ちたいっていうか、
はい、自力で、はい。
ガチンコで行って、まあ、なんか、奪いたいっていう感じの。
そうですね、あんまりもう、最近ゴール勝負勝てないんですよ。
またまた、そんな。
いや、キレがなくなってきて。
うんうん。
ある程度スピードはあるんですけど、
はいはいはいはい、
やっぱ最後のこうなんていうか人伸びっていうか綺麗が必要じゃないですか、集団のゴール勝負なのって、
うんうんうん
うん、じゃん、年とともにこうあんまりこうダメになってきちゃったんですよね。
は
ー、でもこのイーストジャパーは あの、イーストジャバって、はい、田代選手が結局総合3位入ったんですよね。
そうです、そうです。はい。
そうですよね。
もうだ、総合は田代で行って、はい、区間が僕って感じだったんですよね。
ああ、なるほどね。
うん。
あ、はい、そういう感じで行かれたんですね。
そうですよね。しかも、で第1ステージと第5ステージで飯島選手勝ってるんですよね。
うんうん、うん。
はい。その、第5ステージも結構いい勝ち方で。
ああ、そうなんだ。
それも、良かったですね、はい。
そうか、あれなんですよね、本当、そういうね、映像がこう見る機会があるとすごいいいなと思うんですけどね。
はい。
うん。
生で見たいよね、こういうの。
いや、このね、イーストジャバの試合は絶対テレビで放映されたらいいと思う。だってこの時あれですよね、同じチームの長沼貴之選手がアンダー23で2位になってるんですよね。
はい。うん、そうです、そうです。
そうですよね。
結構いい試合で。はい。まあメンバーも、アジアの今一番ね、国で強いイランがいっぱい来てたんで。
はいはいはいはい。
イラン選手と、まあ大体結構渡り合ったんですけど。
ああ、なるほど。ああ、面白そうなレースですね、それ、また。
はい。
ああ、いいなぁ。見たいなぁ、そういうのなぁ。
見たいよね。
結構、はい、最近アジアは暑いっすよ。
ああ、ですね。で、はい、昨年9月であった、そのアジア選手権。
はい。
もう出場されたということで。
アジア選手権、行ってきました、
はい。このアジア選手権はどうでした？
アジア選手権は、もうとりあえずポイントで絶対勝てって言われて。
はいはいはいはいはい。
で、勝てれば世界選手権の枠がもうついてくるんで、
うん、うんうんうん。
もうそこで決めろって言われて。
はいはいはい。
最初にも。
はい。
で、自分の中でもまあそこでもう絶対俺は決めるんだっていうつもりで。
うん、うん
うん。で、行ったんですよ。
はいはいはい。
で、その前に、その、またインドネシアでステージレースがあって。
うん、はいはいはい。
そこで、あの、体調壊してリタイアしちゃったんですよ、俺。
ああ。
後半。
はいはいはい。
で、その状態でインドネシアから直接マレーシア入りだったんで。
ああ、そうか、
うん。ちょっとだから不安を抱えつつ頑張んなきゃいけないっていう状況だったんですよ、ね。
なるほどね。あ、これインドネシアは、
福島兄弟と、はい、あとは、三船さんとか、あと、
そうですよね。これも確か、はい、はい。うちの番組で扱ってたんですか、これみんななんか食べ物系のあれだったんですかね。
そうそうそうです。
そうですよね。
はい、同じとこでみんな当たっちゃって。
そうそうそうそうそう。そうですよ。うーわー、なんか、大変なことになってるぞって番組で言ってたよね、ミュール師匠。
はい。
ねえ。
もう大、
何何何
何
何何
何何
ね、確かあのミュール師匠が、第3ステージの優勝までものすごくあれだったんですけど、その体調崩したよって話で、うわ、大丈夫かって話をしてたんです。ああ、それ引きずったみたいなことがあったんですね。
そうです、そうです。で、まあ、入った、まあ、足自体は結構、
はいはい、
結構とか、かなり調子が良かったんで、
うん、
その体の面だけ、体調の面だけ戻れば、うんうん、まあ、多分、うん、暑いし、
うん、
いけるんじゃねえかなと。
うんうんうん、
でうまくこうなんかちょっとリタイアしたおかげでちょっと休養になったみたいで、
ああなるほどね、
はい、で、はい、まあ最終日がバリだったんですよ、
はい、
でまあまあバリで軽くリフレッシュして、
はい、なるほどなるほど、そこで気分、はい、気持ちこう変えて、
はいはい、
で乗り込んだっていう、
そしたら、うん、そうですね、はい、結構体調戻ってレース走ったら良かったですね。
ああ、そうか。あ、それで、ここで確定させたということなんですね。
確定ですね。はい。
ほうか、ほうか。で、その9月でアジア選手権で、クアラルンプールでクリアして、で、次は、
はい、
まあ、ジャパンカップ、鶴戸沖縄走られて、12月の、アジア大会。
はい、
アジア大会
ですね。はい。
これもなんか、惜しかったみたいですね。
いやー、ちょっとでも、どうですかね、やっぱ、一応仕上げたつもりではいたんですけど、そこにアジア大会に向けてこう調整してって、
はいはい、
やっぱりちょっと若干はもう 100% ではなかったですね。
ああそうなんだ。
はい、もともとあんまり冬はダメなんですよ。
あ、さっき言われてましたね、暑いから大丈夫かって言われて、やっぱ暑い方が得意なんですか。
もう暑ければ暑い方がいいんですよ。
ああなるほどね。 そうか。
どうしてもちょっと、はい、いつも落ちるシーズンのとこ、こう無理やりもう気持ちでこう、うん、俺やって感じで持ってったんですけど、ちょっとやっぱり、そうですね、仕上げ切ってなくて、やっぱ最後の最後でやっぱそういうのが出ちゃうじゃないですか。
あー、なるほどね。そうか。
で、はい、最後の勝負どこで、ちょっとやっぱり、うんダメでしたね。遅れちゃって。
なるほどね。いや、でも、こうやって見ると1年にこう何回ピークを作っていくんだっていうぐらいのスケジュールですもんね。
そうそうそうそう。
人間の体でこんなになんかこう、体調が仕上げれるのかっていう、すごいなーって感じが
する。落ちたりしないんですか？
モチベーションが。
モチベーションは、そうですね、落ちないですね。結構やっぱりいろんなとこ行けるの楽しいじゃないですか。
はいはいはいはい。
まあじゃあもう何回も、はい。
さっきから話聞いてると、
行けて
男前な話し方するんですよね。
そうね、かっこいいよね。
いや、男前な話、もう話し方が男前なんですよ。
そんなことないですよ。
いや、本当に、あの、なんか聞いててね、なんかすごい、こう、スパッとして、分かりやすいっていう話し方なんですよ。
は
い、
そう。あなんで、やっぱこれも誤解なんですけど、飯島誠選手ってどっちかって言うと、その、まあ、あの、クレーバーな人なのかなと思ったんですけど、話聞いていくとこう、魂的な人ですね。
そうですか？
うん、なんか。
いや、自分でやっぱりね、あんまそういうの分かんないじゃないですか。
はいはいはいはい。
はいはいはい。
いや、なんかクレーバーっていうよりも気持ちで持っていかれてる選手なんだっていうのを今ものすごく感じてるんですけど。
あー。基本的にはそうですね。まあ気持ちかな。うん。気持ちですね。
まずは気持ちありきみたいなことで走られるのかなという気がしますけどね。
そんなにも、うん、クレーバーではないと思いますよ。
ああ。そうなんですね。いや、そうか、そうか。まあね、そういうことで、アジア大会はまあちょっと残念ながら悔いが残ったかなという感じではあったってことですよね。
アジア大会も、何回目ですかね、1、2、3、4回目。
そうですよね、4回目ですか。
で、
はい、
で、今までこう、銀までは来たんですよね。
はいはいはいはい。
銀メダルまで来て、うん、最後、多分まあ、多分最後になるだろうと思うんですけど、
うんうんうん、
まあ絶対金だと思って一応臨んだんですけど、
はい、
やっぱダメでしたね。
いやいや。いや、最後になると言わずに次も狙ってほしいなっていうのがありますよね。まあ言うのはファンの勝手だけどっていうのはあると思うんですけど。
はい。だから、4年後にその狙える位置に、はい、もちろん狙ってきますけど。
はいはいはいはい。
まあ、まあ、でもね、うん、先のことなんでちょっと。
そうですよね。
はいはい、
なるほどね。いや、まあそういうことで、ということで。まあでも、ね、昨年のシーズン振り返ってどうでした？やっぱり、あの、いいシーズンになったなっていう感じですか？
そうです。はい。あの、終わって振り返ってみたら、うん、ここ何年もない感じの、
うん、そうですね。
活躍というか、出来が残せて、うん、自分でもちょっとびっくりしたぐらいですね。
そうですよね。
なんでこんなに、はい、一気に、成績が良くなったのかなっていう感じはしたんですけど。
はいはい
はい、はいはいはい。
ああ、なんでですかね。
あ、やっぱあれじゃないですか。そのまあチームの環境が変わってっていうのと、うん、そういうモチベーションとっていうのが今いい時期に来てるんじゃないですかね。
なんか僕ね結構、うん、頑張れって言われたら頑張れる方なんですよ。
はいはいはいはい。
例えば、うん、頑張れとか、はい、まあ頼むぞ飯島頼むぞって言われると、
うんうんうん、
なんかすげえ頑張っちゃう方なんですよ。
なるほど。
あ、
はい、期待に応えられるタイプなんですね。そうそう、
言われると、うん、ああ、なんか頑張んなきゃいけねえかなと思って。
なるほどね。
あ、飯島さん、なんて声かけてほしいですか、レース中に。あの、
レース中に。
僕らが飯島ってこう言いたいんですけど、飯島さんってこう、はい、なんかこうついちゃうんですよね。
そうそうそうそう。
もうあの飯島でいいです。飯島で。飯島、今日頼むぞって言われたら、はい、喜んで頑張ります。
なるほど。あ、そうなんだ。そしたら、
頼むぞいいですね。
頼むぞですね。
あ、今日頼むぞ。
わかりました。はい、もうね、レース会場でぜひみんなね、あの、足運んでいただいて、あの、声かけていただければと思うんですけど、はい、まあ、ね、今ちょうど、その、ワールドカップが変えられて、で、またもうそろそろ合宿が始まるということで、はい、今シーズンの目標をお伺いしたいなと思うんですが、
はい、今シーズンの目標、
うん、
そうですね。やっぱり来年オリンピックが控えてるんで、
はいはい。
まあ、それにつなげる年ですよね。
ああ、やっぱり、まあ、皆さんやっぱりそれ意識されてるんですね、オリンピック。
はい。もう、うん、だからそのためには、こう、やっぱり、ね、どこをこう、勝たなきゃいけないとか、そういう大会があると思うんで。うん、
はいはいはいはい。
まあ、具体的には、こう、まあ、あるんですけど、うん、まあ、来年のある年に。
はい。
したいです、今年は。
ああ、そうですね。
それと、やっぱりチームの、
うん。
底上げですね。もうチーム全体的なレベルアップですね。はい。
なるほどね。やっぱり若い選手をね、今から育てられて、
うん、そうです、もう
本当に3年後、はい、4年後のロードレース界を背負うようなね、選手たちを今から育成されるわけですから。
はい、で本当にこう、みんなはもっと若い選手が、やっぱりこう、うん、ブリヂストンに入りたいっていうようなチームを作りたいですね。
ああ、そうですね。
みんなが憧れるような、チームにしたいです。
うん、そうですね。やっぱりブリヂストンアンカーっていうチームはやっぱり本当に、はい、日本のロードレース界で特別な意味を持つチームですもんね。
はい。
やっぱり本当
強くないとダメなチームって思ってるんで、
うん、ですよね。本当に上昇チームであれっていうね、はい、読売ジャイアンツと同じような宿命を背負ったチームだなと思うので、
うん、
はい。
その中で走るっていうのは特にやっぱプレッシャーってないですか？
プレッシャーはそんなにないですね。
ああ
、あんまり、なんて、そういうプレッシャーは、さすがにレース走る前は緊張しますけど。
はいはいはいはいはい、はい。
なんかもう、そういうプレッシャーないですね。
ああ、なるほどね。あ、だから逆に期待に応えれるんだな。はいはい。
あんまりない方なんで。
はいはいはい。あ、そうなんですね。
なかったこともないですからね。
うんうんうん。なるほどなるほど。いや、でも本当にね、来年か、うん、オリンピックでね、走る飯島選手をね、はい、ぜひ見たいなと思いますんで、
はいはい。
来シーズン頑張っていただきたいなと思うんですが、はい、そろそろお時間になってきましたんでね、もっともっといろんな話お伺いしたいんですけど、お時間になりましたんで、はい、最後の質問なんですが、これ毎回ですね、はい、この番組で、出演していただいた方に最後にね、お話をお伺いするんですが、飯島選手にとって自転車っていうのは何ですか？何っていうか、こう、自転車の魅力というか。
魅力？
うん。まあ、こんだけね、長い間自転車にこう、なんていうかな、自転車を相棒としてずっと生きてこられてるじゃないですか。
うん。
そんだけなんかこう、うん、愛情を注げるっていう魅力っていうかな。
なんですかね、魅力。
うん。
魅力は、
これね、あれですよ。皆さんそうやって言葉詰まるので、あえて意地悪して聞いてるんですけど。なんだろうなと思って。
まあ、でも、もうここ、やっぱり生きがいなんですかね。
ああ、やっぱそうなんでしょうね。やっぱ飯島選手にとってやっぱり本当に生きがいなんでしょうね。あれですか、他に趣味なんかは持たれてないんですか、自転車の他に。
趣味は一応自転車ですね。
やっぱりそうなんだ。やっぱり根っからの自転車小僧なんですね。
いやでも他にまあ車だったりとか、うんうん、まあ、洋服とか、はいはいはい、そういうのあるんですけど、はい、優先順位をつけると必然的に自転車は一番になっちゃいますね。
一番になっちゃうんだ。
はい、そうか、他だったらまあ我慢できますもん、こう、なんか。
ああ、なるほど、ね。まあいいやと思うけど。はいはい。自転車はもう妥協はないっていうことなんだ。
はい、そうですね、はい。
ああ、なるほど、ね。
妥協はないです。
はい、なるほどね。そうなんでしょうね。だから、年にとってまあ若いうちはね、いろんな反発があってこう横道にそれたりっていうのもいろいろあるんでしょうけど、今やっぱり本当に気持ちとその充実していい感じになってるんだと思うんですよね。それが、
そうです、多分、はい、もう、一番綺麗な時じゃないですか、桜が散る間際の。
まあ、またまた、そんな。そんな、こっちが
ハラハラ。一番綺麗にこう、うん、咲いてる。
うん。咲いて
る。咲いてる時じゃないですか。
うわ、もう、そんな、こっちがハラハラするようなこと言わないでくださいよ。いや、でもね、こうなればもう、還暦まで走ってほしいなっていうのが、ファンの願いでありますが。でも本当、はい、今シーズンはね、ぜひまたね、飯島選手らしいレースをしていただけるように、はい、はい、なるべくレース会場にね、はい、足を運んでいただいてね、皆さん応援していただきたいなと思います。
はい。ありがとうございます。
はい。ということで、まあ、
ぜひぜひ。
はい。とにもかくにも、でも、まずは、あれですね、3月の末に開催される、世界選手権。
はい。そうです。もう、うん、それを目標に、ちょっと残り1ヶ月なんですけど。
そうですね。
できる限りのことをして。
はい。
まあ、帰りに、こう、なんか、メダルかなんかを、こう、ぶら下げて、帰ってこれるように。
いいですね。期待したいな。
うん、
ということで、まあ、その結果もね、番組で、お届けすると思いますんで、まあ、ぜひね、皆さんで、はい、日本から、それと、ね、ブリヂストンさんの方で、ツアーも組まれるということで、うん、一緒に、ね、はい、応援するというツアーもあるようですから。
ぜひぜひ、綺麗な、はい、すごく綺麗なところなんで。
はいはい。いいですよね。ぜひ皆さんで行って応援。
自転車以外にも、はい、楽しめると思います。はい、
そうですよね。リゾート地かなんかなんですよね、あれ。
リゾート地ですね。すごく暖かいところで。
ああ、いいなぁ。
景色がいいところで。
はい。はい、なんか、一緒にツアー行くと豪勢なホテルにも泊まれるということで。
ね。らしいですね、ね、なんか、はい。
かなりいい、はい、これはツアーだなぁと思ってるので、まあ、ぜひそちらの方もね、はい、お時間のある方は参加していただければというふうに思います。
はい。はい、
ということで、長い時間ありがとうございました。
ありがとうございました。いえ、ちょ
っと。はい、本当に今シーズン、ね、頑張って。
はい。
はい、飯島選手らしいレース見せてください。ありがとうございました。
はい。どうもありがとうございました。
じゃあ、
ありがとうございます。
飯島選手って結構ベラン名調で喋るのね。
うん。いや、ほんと男前だね。
なんかかっこいいよね。うん。あれなのよ。その銀鱗の風でね、
うん、
トラックの解説されてたの。2週にわたって出てきたのかな、飯島選手。その時もね、なんかあれ、シュッとしてかっこいいなっていうさ。飯島選手、ひげ生やしてるから、なんかやっぱちょっと怖さがあるんだよね。かっこいいよな、あのヒゲと思ってさ、俺生やしたいなと思うけどさ、俺ヒゲ生えないんだよね。
いいね、俺毎朝剃らないとボボ。
あ、ほんと？
うん、もう全然、もうなんか毎朝剃らないと泥棒になっちゃう。
あ、そうなの？俺1週間剃らないと10本が伸びるだけだよ。
それ。
だからああいうさ、かっこいいワイルド系な感じにはなんないのよ。
あ、
だから逆に、うわ、かっこいいよなと思って。でも、ミュール氏はあれじゃない？
はい。
飯島選手って去年移籍したんだけど、ブリヂストンのジャージがすんげえ似合うよね、なんか。
黒白のジャージですよね。
そうそう。もう何年もいたんじゃないかって感じがするよね。
うん。うん、イメージそのものだったんじゃないですか？
だろうね、なんかね。うん、
いや、飯島さんがこう、真っ赤のジャージとか、逆にね。うん、
なんかちょっと違うよね、やっぱ黒白で、
うん
うん、アンカーのチームがすごい似合ってんなっていう気がするので、やっぱりこう何、似合うチームに、ジャージが似合うチームに来ると活躍するじゃんみたいな感じってちょっとあるもんね。
うん、
ジャージが似合わないとなんかいまいちピリッとしないなっていう感じで見ちゃうからね、こっちも。
今年のUCI のあれ、楽しみだけどね。
あ、そうだね。
うん、
プロチームでも移籍があってからどうなって、あ、全然似合ってねえじゃんみたいなことあるかもしれないしね。だからそういう意味では本当にもう何年も、ブリヂストンに行ったんじゃないかと思われるぐらいの感じのね、イメージが出来上がってますし、
うん、移籍って本当いいと思うんですよ。うん、今までの去年一昨年までのラバネロ時代もずっと本当に見てましたけど、
うんうんうん、
ブリヂストンアンカーに行ってまた違ったこう飯島さんの魅力が出たような気がして。
そうね。で、去年やっぱ特に成績がこんだけ出ればね。だって30だから、去年だから35歳。
うん、5歳
35でこんだけ成績残せるんだっていうのがね。
まあ上には上がいるけどね。
あ、まあね。まあ、三浦監督ですよね。まあ、あの人は例外だから。
うん。安原さんもそうだし。
あ、まあ、安原さんもそうだけど、あの人たちは規格外だから。
規格。
ちょっとね。
うん。いや、でもすげえなって思うよね。で、やっぱりその当時、昔からライバルだった橋川選手も未だに走られてるっていうのがね。
うん。
このお二人はやっぱりいい意味で刺激し合って頑張ってほしいよね、長い時間。
だからさ、うん、変な話さ、うん、本当にアンカーもそうだし、うん、いろんなチームでもちゃんと教科書がいて、うん、そこに若手がちゃんと育ってて、
うん、
誰がそのトレード、なんていうのかな、トレードなんとかってあるじゃん、野球で、
うん、
トレード制度ってあるじゃん。
うんうんうん、
てくる制度があるじゃん。
はいはいはいはい。トレードでいいよ。うん、
ああいうのってないのに、自転車界ないのに、ちゃんとこうね、ちゃんと見分けができて、
う
ん、
ああそうね。やっぱりチームがやっぱりきっちりその辺だから、どのチームもやっぱりなんていうの、そういうビジョンっていうのがはっきりしてて、今うちにはこの選手が必要だっていうのがきっちり回ってるんだね。
うん。
うん、だからやっぱり飯島選手もね、番組中さ。何でも残り少ないんすよみたいなこと言われるたんびになんか、
うん、
いや頑張れるじゃんって思っちゃうよね。
うん、そうだよね。
だからね、同い年同世代の子をね、あれとしてね、本当に頑張ってできるところまで、納得いくところまで走ってほしいなって思うね。
うん、本当だね。
ね、だから飯島選手が本当に納得するんだったら、もう本当にボロボロになるまで走ってほしいなって思うよね、もうここまで来たら。
ここまで来たらね、
うん。うん。だから本当にすごいな、橋川選手にしても飯島選手にしてもね。長い間走ってんだね。
うん、特に、なんていうのかな。やっぱ藤野さんがいいんだろうね。
監督が。そうか、うん。合うんだ。
うん。
同系列のタイプなんだ。
うん、だから話がものすごく合うんだって
。ああ、それ言えるね。
で、結局、飯島さんとか、田代さんとかが藤野監督と会うから、うん、若い選手が結局ついていかざるを得ない。
得ないんだ。なるほど。そういういい循環できてるのかもね。
うん。あの人たちがそう言うんだったら、そうじゃないのみたいな。
ああ、そうかそうか。チームのエースの田代さんはどうなんでしょう、もう一人のエース。
うん、話聞いてみたいね。
同じ、似たようなタイプなのかな？
いや、聞いたことない。
田代さんもものすごい、そのクレーバーな感じに映るんだよね、写真で見ると。
あー。田代選手はクレーバーじゃないの？
ねえ、なんかそんな気はしなくもないけど、でも今までやっぱり実際にお話しすると印象が随分違うっていうのがさ、正直なところあるからね。いや、飯島選手ですよ。もう本当にもうなんか BJ の部屋ものすごいですね、なんかね。
ねえ。
そうそうたるメンバーと喋ってるよね、よく考えると。
やっぱね、早いうち片付けないとね、ここね。
片付けをきれいにしよう。片付けないとシャレになんねえや、みたいな感じですよね。はい、番組の、写真はものすごく綺麗な部屋なんですが、あれは嘘ですからね。
嘘です。
どえらいところなので、BJ の部屋は。はい。はい、まあ、そんなことでね、飯島選手でした。本当に頑張って。で、やっぱり、なんといっても世界選手権ね。
はい。
頑張っていただきたいなと思います。で、はい、その世界選手権なんですが、最後にもう一回言っておきますけども、あれがね、ブリヂストンの方で、ツアーが組まれてるようです。
はい、はい、
はい。はい。で、何？四つ星ホテルだったっけ？
そうですね。
に宿泊してということで、滞在期間中はずっとその世界選手権、まあこれは別の費用でチケットが必要だということなんですが、
はい。
ずっとその何レース見に行けるということで、
はい。
ね、これ楽しそうなツアーだっていうか、時間があればね、うちたちも参加したいけども、時間もなければ金もないっていうことで参加できないんですが。ぜひ時間と予算が許される方、絶対このね、贅沢な旅になると思いますんで、ぜひね、マジョルカ島ですか、はい、行かれて飯島選手の活躍をね、生で見ていただきたいなと思います。
飲むぞってこうね、声をかけて来てもらいたい。
そうですね。それと、まあ、もうこれもしかしたらっていうか、前向きに本当検討したいと思うんですけど、
はい。
まあ、飯島選手とお話した後に若干ちょっと藤野監督とをね、ご相談させていただいたんですが、
はい。
まあ、もしかしたら、現地と中継みたいなこともあるかなと。
はい。
いうことですね。
もしかしたらです、
ね、もしかしたらですね、その時におめでとうございますって言えるといいよね。
はーい。
うん。ということで、まあ本当にね、ますます、年を重ねるたんびに強くなっていってるんじゃないかとぐらいの印象のね、飯島選手でした。また BGA の部屋、またね、いろんな選手を呼んでお話をお伺いしたいと思いますんで、
はい。
ぜひまた、更新された時には聞いてください。ということで、お届けしたのは BGA と、
デコと、ミュウでした。
はい。また次会いましょう。
バイバイ。